聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本郁子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。2026年最初の放送は石井敏郎西宮市長をお迎えしてお送りします。石井市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
もう今日8日になりましたが、
はい、
お正月はどのように過ごされましたか？
お正月はですね、
はい、
まあ、穏やかに過ごしたというそんな感じですね。
いいことですよね、はい。
まあ、年末までとにかく忙しくってですね、去年一昨年ですね、一昨年はまし、ね、年末、
はい、
インフルエンザ大風邪ひいちゃいまして、
はいはいはい、
で今年も一歩間違えば、
はい、
体調崩すぞっていうぐらいですね、まあ、正直な話年末疲弊するんですよこの仕事ですね。
あ、そうですね、
まあ、ただなんとかこらえて、
はい、
そして体力回復、
うん、
思いを巡らし、
はい、
家族に怒られないようにそんな感じの年始でしたね。
年末年始怒られなかったんですね、
はいはい、
あ、それは穏やかな年明けで何よりでした。
そうです、
はいはい。で今年の市政ニュース1月1日号、皆さんもご覧になったと思いますが、
はい、
一面に阪神タイガースの佐藤輝明選手がバンと、
そうですね、
はい、寄稿していただいてます。
一緒にね、子供たちが、
あ、そうそうです、
将来の夢をっていうのをね、
はい、
警察官、カフェの店員、
うん、
小学校の先生、オリンピックに出たいとかですね、こういう感じで書いてくれてますね。
あ、あのプロ野球 MVP ってのもあります。
いや、すごいですよ ね。そういう意味ではですね、この佐藤さん の一面のメッセージがいい感じですけれども、
はい、
一言で言うと、
はい、
まあ、要するにでっかい夢を持とうと、
うん、
こういうことですね。
そうです、そうです。
でっかい夢ありますか、岡本さん？
私の夢はとにかく長生きすることです。
でっかいではないですか？でっかいですね。言ってください。110歳ぐらいまであ
、そうですね、記録に残るような長寿でありたいと、
はい、ね。
でも、まあ
ね、これ佐藤さんのいいですよ。佐藤さん、私に言えることは本当に自分がやりたいことは何なのか自分自身に問いかけてください、うん、ということです、
はい、
それが人に笑われるような高い目標や壮大すぎる夢であっても構わない、人生一度きりです。いいじゃないですか。
いいですね。
これ、
いやいや、佐藤選手もサッカーに行きかけたことがあったというのがここに書かれてるんですけど、
はい、まあ、だけどもプロ野球選手になりたいという夢を捨てることができなかったと。
そうなんです、でなってよかったと、
うん、いや、これいつ小学校6年の時に、うん、俺ってプロになれるかもって思っちゃったみたいな、
ね、思っちゃった。そう、なんかあるんですね、やっぱり、ね、
まあまあそういうのいいですよ。
いいですね、
はい、
いやいや、もうその夢をに向かっていくことが大事なので、
そういうことですね。
で、その佐藤選手が昨年阪神タイガース優勝して、MVP を獲得したっていうのが、これがまた誇らしい。
すごいですしね、まあ、やっぱりなんて言いますか、受け売りになりますけれども、うん、この甲子園球場で左バッターで、
はい、
生え抜きで、そしてホームラン王、
はい、
これですね、
これですね、
すごいですよ、
本当にもう、
はい、掛布以来。
あ、そうか、
そうですよ、これね、
いや、
そういう意味では
ね、え、でも西宮市出身ですから、
いやいや、そう、さらにそういう意味では掛布さん以上って感じになっちゃいますね、
以上ですね、
本当に、
はい、
いや、そういう意味ではですね、
はい、
本当にいい、その点市政100周年という中でしたけれども、うんうん、それを阪神タイガースさんが盛り上げてくれたっていう感じでしたよね。
はい、ねえ、11月25日でしたっけ、優勝
15日、はい、25日、はい、
優勝報告会、
そうですね、
今回はララポート甲子園の駐車場で行われたという、
そうなんです、そうなんです。いや、直前までね、雨がドバーッと降ってましてね、
はい、
もうどうなるかと思いましたけども、晴れ間出ましてね、その時間になりましたら、
すごい、
はい、
市長が晴れ男なのか、
いや、私そんなことないです。
あ、ないんですか？
結構雨降ります。
あ、じゃあ選手か監督か、
まあ、監督か誰か
でしょうね。
一
緒に六甲おろしを歌うというのが2年ぶりでしたけども、
そうです ね、
ねえ、今年もまた楽しみにしたいなと。
そうですね、連覇は今までないようですから、
ないです、ないです、
そういう意味では、はい、まあまあただね、あのどうあれ、応援するというのが、あのやっぱりこう地元球団に対する愛なのかなと思いますけれども、
はい、
まあでも、連覇してくれたらそれはなおさらハッピーということですよね。
そうです、そうです、
はい、
はい、で今お話に出ましたけども、やはり市政100周年ということで、昨年は本当にいろんなイベントが行われましたね。
そうですね、あの本当に4月1日に西宮神社でですね、
はい、
まずそうした奉祝祭に、なりまして、はい、それが4月20日にはね、このだんじりも出てきてくれる中でアミティホールで、しっかり式典できましてね、
はい、
100年の歴史の重さをかみしめるとともに、この先100年に向けて市民と一緒により西宮を盛り上げていこう、こんな気持ちになりました ね。
あの地域のイベントでもこの100周年という冠をつけていろんなものが行われました。
そうそう、いろんなところでお祭りやってくれたりね、
はい、
また NHK のど自慢来たりとか。
そうです、もう知り合いが出ているかと必死で見ました。
必死で見て出てました。
いや私の知り合いはいませんでした。
いやあれね、観覧席もえらい倍率だったんですよ。
あ、そうらしいですね。
そうそう
そうそう、ね、ひょっと見に行けるのかと思ったらかなりの。
いやだけどね、 NHK のど自慢ね、いやこれ裏話ですけど、
はい、
NHK の人言われたんですけどね、
はい、
西宮の人はなんか2000組以上申し込みがあったらしくて、
え
まずすごい申し込みの熱
で、
大体の他市の人も近隣の人申し込んできてもいいんですけれども、やっぱ西宮市民申し込み率高いぞと。
ああ、そうなんですね。
そしてやっぱりそれだけ申し込んでるんで、レベル歌のレベル高いですって言って、
はい、
確かに当日金が妙になってました。
妙になってました。
妙になってました。
いやいや、
いやいや、だからそれだけね、もうそこに残ってるだけで、
も
う本番出れただけですごいです。
そうですよね。
そのうち金が鳴った人のうちですね、なんと2組がナジオの人たちとかですね。
あ、
歌が上手いのはナジオに多いんじゃないかとかですね。そんな
確率的に。
いやいや、まあ本当にすごいですよ。
ねえ、いやもうでもいろんなイベントがありましたが、この100周年というのはこの3月いっぱいまでということになるんですかね。
そうですね。まあ正確に言いますとね、はい、そのこの昨年の4月1日で100年ですから、今101年目が始まってるんですよね。だからまあ100周年をというイヤーは、まあ我々としては令和8年3月31年1日までの令和7年度っていう、こういうことでございまして、その中でいろいろ地域で盛り上がっていただきましたけど、3月8日に西宮ガーデンズで100周年のフィナーレイベントを行う予定でございます。
はい、
まあ、今からね内容とか詰めておるところですんで、決まりましたらまた市政ニュースとかでお知らせしたいと思います。はい、
なるほど、締めくくるイベントってことですよね。
そうですね、まあ、未来に向けてのねメッセージ性ある形でというようなふうに思っておりますけれども、
はい、
まあ、これ今ガーデンズさんでってさらっと言いましたけれどね、そういうスペースお借りしたりとか、
はい、
そういう意味でのご協力もいただいて、まあ本当に市だけじゃなくて地域事業者そうした方たちと一緒に、盛り上がっていくフィナーレとしてふさわしい形に、まあ、なっていけるようにと思っております。
はい、あ、それとですね、市役所前にキッチンカーが、
そうですね、
来ているのを見かけたんですけど、
これですね、
はい、
この4月から昨年の4月からですね、
はい、
市役所周辺をウォーカブル、まあ、歩ける歩きやすい街という推進の一環で、
はい、
市役所前をきれいにして、
はい、
そして桜の植樹もしたりしたんですけれども、うん、そのにぎわいの創出を目的としてキッチンカーがですね、週に2回来る週があったりですね、
はい、
まあ、週末も来たりとか、
はい、
そういうようなことでやっております。まあね、最近キッチンカーいろんなところで流行りでいろんな種類のが出てますけれども、
そうですね、
はい、そのことでキッチンカーでランチ買うだけじゃなくて、
うん、
そこにこうちょっとちょこんと座れるようなスペースもありますんで、
あ、そうですね、はい、
そこでですね、なんか楽しいひとときとか、うん、新たな出会いとか、
はい、
演出できたらいいですね。
そうですね、
はい、
寒い時期ではありますけど、
はい、
キッチンカーのお料理はもうできたてで、
あ、もうキッチンですから
ね、
さっさと食べないと冷えちゃいますけど ね、
お昼時ですよね、 だからお昼休みにお仕事中の方も来て、
そうですね、まあ、何気に12時直後混んでるんで、
あ、やはり、
まあ、ぜひ11時50分とか、
あ、早めに、ね、
来ちゃってください、まあ、それかもう1時45分ぐらいに、12時45分ぐらいとかですね、
はい、だ今月は24日の土曜日もキッチンカーが来るということですので、
そうみたいですね、
平日だけじゃない、
そうですね、まあ、そういう意味では市役所ってね、はい、何かこう手続きするために行く、何も用事がなかったら行かないっていうことではなく、
はい、
やっぱりこの周りがね、そうした地域のにぎわいの一つの、うん、まあ、スペースになってくれたら嬉しいなという、そういうような思いもありますし、うん、あまり西宮市そういうところなかったんでですね、はい、そうした形で西宮の一つの魅力が創出をできたらいいなと思っております、
うん、なんかあの去年の春に図書館がやってきて、
やってきました、やってきました、
ね、あれがすごく楽しそうだったので、
はい、ま
あ、
私も本借りましたよ、
そうなんですね、う
ん、ワンちゃんかなんかの本ですね、借りました、借りました、
はいはい、そんな風にいろいろ活用していただけるといいですね、
そうですね、はい、またいろいろね、こうしたあの市役所前の活用とかを市民の皆さんからご提案いただけても嬉しいかなと思います、うん、
はい、
はい、
さてここで、市長からあのお知らせをいただくということで、
はい、
まずは1月17日ですね、
そうですね、あの阪神淡路大震災から31年目を迎えます、
はい、
まあ、今年もですね、西宮震災記念碑公園において、5時46分、まあ、この時間私も参りますし、まあ、献花を配布をいたします、
はい、
まあ、犠牲となられた方々の追悼、そして、こうした防災減災に対する思い、うん、大切さというのを皆さん方と心一つにこの日この瞬間できればと思っております、
はい、
はい、
そしてゴミです、
そうですね、2つ目、はい、あの実はですね、本格的にこの4月1日から鳴尾浜の破砕選別機が新たに稼働することになります、
はい、
それに合わせて分別区分を変更をさせていただくということでございます、
はい、
実はですね、この一部地域、国道2号線より南の、まあ、大きなマンション以外のところ、
はい、
まあ、ここの方たちはもう先行収集を始めてるわけですけれども、
ま
あ、西宮浜とかは高須とかはまた別ですけれども、あの4月からになりますけれども、
はい、
まあ、ゴミ分別を変更するということであります、
はい、
まあ、具体的にはですね、まあ、その他プラという袋がですね、共通指定袋となって、うん、この袋で、まあ、缶とペットボトル、まあ、いわゆる飲み物ですね、
はい、
これを一緒に袋に入れて出してもらえるよというふうになります、
はい、
まあ、それから紙ゴミですね、
ええ、
例えば段ボールとかは今月1だったんですけれども、
はい、
まあ、段ボールの収集回数月1回から月2回になって、資源 A 資源 B ってこう分かれてたんですけど、日が、
はい、
それどっちやねんみたいな
そうなんです、
これはもう資源っていう紙資源っていうのに統合いたしますんで、
はい、
そして月2回となりますんで、まあ、段ボール月2回、
はい、助かります、
出せるぞと、最近通販とか多いですからね、
はい、多いですよ、もう、
それからですね、
はい、
コンテナの使用が今までは月に6回ですね、いろいろペットボトルとか出したりするときしてたんですけども、まあ、瓶の時だけにいたします、
はい、
で、まあ、瓶の時だけにするんで、コンテナはすごく評価も高いんですけれども、一方でコンテナを出した後ですね、やっぱり働いてる人ばっかりの地域は誰が回収するんですかとか、うん、シニアの方が多い地域はコンテナも重いわっていう、こういうお声もあったんで、
はい、
ちょっとその労力を少し低減をしていこうという、こんなようなところであります、
はい、
まあ、いずれにしましても目的とするのはリサイクル率の目標を今 15% でありますけれども 22% に高めて、
はい、
そしてまあ燃えるゴミ、これを減らしたいというのが大きな思いであります、
はい、
これはね、市民の皆さん方の協力があってこそですんで、うん、まあ、リサイクル率向上、地球環境のためにご協力、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい、
さあ、そしてもう一つが、市民交流センターと大学交流センターが再編して 一緒になるというか、こう共にな
ります
ということでいいんですよね。
はい、
はい、
新たに1月5日から西宮市市民大学競争プラザというのが開設をされます。
はい、
これはですね、まあ、今言ってくれたように市民交流センターっていうのと大学交流センターが別個にあったんですけれども、まあしかし市民と大学生っていうのはすごく本来親和性のあるもんですよね。
はい、
まあ、つまり市民交流センターもちろん NPO だけでなく大学生にもボランティアしてくれてましたけれども、大学生自体が、まあ、要するに学びの場はキャンパスの中だけじゃなくて地域にあるわけですよ。つまり福祉を学んでくる子たちからすると、福祉のことを座学するよりもですよ、やっぱりこの現場を見てもらう、
はい、
だけどなかなか属人的なつながりがなければですね、デイサービスの現場見に行けないとか、あと触れ合い食堂に行く機会もないと、
はい、
それならばやっぱり役所が一つのカスガイになってですね、その大学生の、まあ、リアルな学びの場を、それからそういう NPO につないでいこうというこんなようなことをやったりとかですね、
はい、
この前何か最近 これになってからもう実際あのマッチングとかスタートしてるんですけども、面白い事例があった。
はいはい、
ある小学校でですね、子どもたちが逃走中っていうテレビ番組のやつをやりたいと、
はい、え、はい、
それで、ただ逃走中で追いかけてくれるハンターの人たちが、
はいはい、
どっかいないかしらみたいなですね、すごいオーダーがあったんですけれど
もすごい独創的な
でそれをですね、はい、あの競争プラザに相談したらですね、
は
あ、ちょうどなんかそういう地域貢献をしたいと、市内の高校生があってですね、
はい、
高校生のお兄さんたちが、
はい、
逃走中のハンターになって小学生を追いかけるというイベントをマッチングしたという
すごい。
実際それがねどうなったかちょっと聞いてないんですけども、
は
い、
ま
あ、ただそういうマッチングですね、
はあ、そういうのもあるんですね。
まあ何と言いますかね、あのうまくそういうのがパチッとはまると面白いですけれども、うん、確かにそういう小学生で元気のいいお兄さんたちとっていうのは、うん、もしかしたらたまたまねお兄ちゃんの友達とかでハマる場合もあるけれども、そんなうまくいく場合じゃないですから、そういうようなことも含めてそれで地域がそういうにぎわいにつながっていくという、いろんなマッチングをですね、
はい、
まあ、今後地域活動に参加したい人団体法人などをつないでいくというのがありますんで、
はい、
活用いただきたいです、
はい、
でちなみにオープニングセレモニーが、
はい、
26日月曜日の15時から行いますんで、
はい
はい、ぜひもっとまず理解したいというようなこととか、一緒に最初から盛り上げていこうというような人たちにですね、オープニングセレモニーもしっかり注視していただけるとありがたいなと思っております。
はい、1月26日競争プラザホールで行われますオープニングセレモニー、申し込みが必要ですので、市政ニュース1月1日号をご覧になってお申し込みくださいということで、時間になりましたが、市長最後に今年の抱負をお願いします。
いやいや、去年はね蛇年だったじゃないですか。
はい、
蛇はねやっぱりニョロニョロといって障害物があって、障害物があったら横に行ってだけど前に行くみたいな、
あ、はい、
まあ、去年まさにそんな感じだったかなと思ったりするんですけれども、ニョロニョロと前に行くね、
はい、
今年は馬年ですね、
ええ、
いやだから今年はですねもうまっすぐ行くと、
はい、
もうそして何かあったら越えていくと、
飛び越えていく、ま
あ、そんなような感じでですね、
はい、
前に進むような、
ええ、
そういう力強い一年に私もしたいですし、西宮市も、
はい、
皆さんと一緒にそうしていきたいなと、こんな一年にしたいなと思っております。
さらに前ですね、
はい、
はい、
そんな感じです。
はい、わ、はいはい、かりました。今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
来週は産前産後に利用できる保険サービスと妊産婦の健康についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。